今日は歓迎礼拝です。聖書の御言葉をご一緒に、開いてまいりたいと思いますが、先ほど聖書の御言葉が言われました、ヨハネの福音書の15章13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。この御言葉から、友のために命を捨てると言葉を取り継がせていただきたいと思います。皆さんは、絵画お好きでしょうか？好きですか？ありがとうございます。デューラーという人が描いた祈りの手という作品をご存知でしょうか？デューラー、まあ、ご存知ない方のために今日は特別私が描いてきました。こんな感じの絵です。こんな感じ、上手でしょう。デューラーという人が描いた絵です。あの、似たようななんかこう、モチーフを使ったね、いろいろなデザインの T シャツとか、いろいろ見たことがあるかもしれない。これが、デューラーの祈りの手、あるいは祈る手と呼ばれる作品です。で、今日はこれにまつわるお話を始めにさせていただきたいと思います。今から500年ほど前に、ドイツのニュールンベルグという町に、デューラーとハンスという若者がいました。彼らは二人とも貧しい家に生まれ、小さな時から画家になりたいという夢を持っていました。デューラーとハンスは版画を彫る親方のもとで見習いとして働いていましたが、毎日忙しいだけで絵の勉強が一向にできません。思い切ってそこをやめて絵の勉強に専念したいと思うのですが、絵の道具やまたキャンバスを買おうとすると、そういうお金が全くないほどですね、貧しくて働かずに勉強できるほど余裕が二人にはありませんでした。ある時、ハンスがデューラーに一つの提案をしました。このままでは二人とも画家になるための夢を捨てなくてはいけない。でも僕にはいい考えがある。二人が一緒に勉強はできないので、一人ずつ交代して勉強しよう。一人が働いて、もう一人のためにお金を稼いで助けるんだ。そして一人の勉強が終わったら、今度は別の一人が勉強できるから、もう一人は働いてそれを助けるのだ。そういう提案をしたんです。とても良いアイデアですが、どちらが先に勉強するかで二人は譲り合いました。すると、ハンスがこう切り出します。デューラー、君が先に勉強するべきだ。君の方が僕より絵が上手いから、きっと早く勉強が終わるだろう。ハンスのその言葉に感謝したデューラーは、イタリアのベネチアというところに行って絵の勉強をします。そしてハンスは、失礼します。ハンスはこのデューラーを支えるために、たくさんお金が稼げるための鉄工所に勤めることにします。そしてデューラーは一日でも早く勉強を終えてハンスと変わりたいと寝る間も惜しんで絵の勉強をします。一方、ハンスもデューラーのために早朝から深夜まで重たいハンマーを振り上げ、倒れそうになるまで働き、お金を送りました。1年2年と月日が過ぎていきますが、なかなかデューラーの勉強は終わりません。学べば学ぶほどもっと深く勉強したくなるのが芸術の世界だったからです。そんな彼に対してハンスは、自分が良いと思うまでしっかりと勉強するようにと言って手紙を書き送って、さらにお金を送り続けたそうです。数年後、ようやくデューラーはベネチアで高い評価を受けるようになったので、故郷に戻ることにしました。よし、今度はハンス、君の番だと急いでニュールンベルグのハンスの住む家へと向かいます。そして二人は再会を手と手を取り合って喜ぶのです。デューラーは感謝の気持ちでいっぱいでした。ところがデューラーはハンスの手を握って愕然とします。なんとハンスの握ったその手は、長い間重たいハンマーを振り続けてきたおかげでゴツゴツになっていて変形してしまっていたんです。 しかも指は歪んでまっすぐ伸びて伸びることができずに、もう繊細なですね絵を描くような絵筆を握って、そういう絵を描くようなことができないほどの指になっていた。そのハンスの手を見たデューラーは、自分のためにこんな手になってしまったということを思い、ただただ頭を垂れるばかりでした。自分の成功が友達の犠牲の上に成り立っていた。彼の夢を奪い、自分の夢が叶った。そんな罪悪感に襲われる日々を過ごしていたデューラーは、何か自分にできることはないだろうか。少しでも彼に償いをしたいという気持ちになり、もう一度ハンスに会い、彼の家を訪ねることにしたのです。しかし、家の玄関のドアをノックしますが、何の反応もありません。でも確かに人がいる気配がします。小さな声も部屋の中から聞こえます。デューラーは恐る恐るドアを開け、部屋に入りました。すると、ハンスが静かに祈りを捧げている姿が目に入ったのです。ハンスはまっすぐに伸ばすことのできない指、歪んでしまった手を合わせて一心に祈っていたのです。デューラーは私のことで傷つき苦しんでいます。自分を責めています。神様どうかデューラーがこれ以上苦しむことがありませんように。そして私が果たせなかった夢も彼が叶えてくれますように。あなたのお守りと祝福がいつまでもデューラーと共にありますように、そう祈っていたんです。デューラーはその言葉を聞いて心を打たれました。成功を妬み、恨んでいるに違いないと思っていたハンスが、妬み恨むどころか、自分のことよりデューラーのことを一生懸命祈っていてくれたのです。ハンスのその祈る姿を見つめ、その祈りを静かに聞いていたデューラーは、ハンスの祈りが終わった後、彼の元に行って言いました。お願いだ。君のその手を描かせてくれ。君のこの手で僕は生かされたんだ。この手の祈りで僕は生かされているんだ。デューラーは自分のために汗水流して働いて、画家としての自分を生かしてくれたハンスの歪んでしまったその祈る手を作品として描いたのです。このようにして、祈りの手という名作が生まれました。もう一度見ますとですね、もう一度見ますと、合わせた手がですね、ちょっと歪んでいてまっすぐ合ってないんですね。これが、そのハンスの手を描いた祈りの手という作品です。その後もデューラーは画家として活躍を続け、数々の作品を世に生み出します。特に聖書を題材とした作品も数多く書いています。このように貧乏で絵を学ぶお金もなかったデューラーが画家として成功することができたのは、すべて彼のために自分を犠牲にして支えた親友ハンスのおかげなのです。ここからは私の想像なんですけど、私がこう思うのは、きっとハンスは初めからそのつもりでいたのではないかと思うのです。デューラーに勉強させるために、自分が犠牲となって働き、自分の夢を叶わなくてもいいから、デューラーの画家になるという夢を叶えてあげたい。そう思って彼に先に勉強させたのではないかと思うのです。もしそうならば、それはハンスの親友であるデューラーを思うゆえです。自分を犠牲にして相手を愛す。それがハンスの愛ではないかと思うのです。愛の大きさ、与えるものの大きさというのは、その犠牲の大きさによって計り知ることができます。私はこの親友のために自分を犠牲にしたハンスの姿が、私たちのために自分を犠牲にしたイエス様の姿と重なって見えるのです。聖書にはイエス・キリストが私たちのために与えてくださった愛の大きさ、 犠牲の大きさがどれだけ大きいのかを言い表した箇所があります。それがヨハネの福音書15章13節の御言葉です。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。ここで言われている人というのは、イエス・キリストのことを指しています。ですから、人がその友のために命を捨てるというのは、イエス・キリストがその友のために命を捨ててくださったということを言っています。そして、友のために命を捨てるような大きな愛は誰も持っていないと聖書は語るのです。ここでまず驚かされるのが、神であるイエス・キリストが人間を友と呼んでくださっていることです。では、イエス・キリストの友って一体どんな人のことを言うのでしょうか。神様の友達って一体どんな人間なのでしょうか。どこかの王様や大金持ちのことを言うのでしょうか。あるいは天皇陛下や大統領のような人を神の友と呼ぶのでしょうか。それとも立派な行いをした人や歴史に名を残すような偉人、あるいはノーベル賞を取るような発明をした人でしょうか。そういう人たちだけをキリストは友と呼んで愛してくださったのでしょうか。そうではないんです。イエス・キリストはむしろ社会的に立場の低い人や虐げられている人を友と呼んでくださいました。そしてイエス様のもとにやってくる罪人たちも親しい友となられ、その罪人たちを愛されたのです。イエス・キリストはご自分のもとに来る者は、どんな人でも、どんな立場にある人でも受け入れてくださいます。生まれも育ちも関係ありません。どんな宗教を信仰しているかも関係ありません。時々、知り合いを教会に誘うと、自分は仏教なのだけど、行ってもいいのかという人がいます。仏教の人でも教会は大歓迎です。また、こういう人もいます。もう少し立派な人間になってから、もう少し今の生活を改めてから教会に行きたいと言われる方がいます。何か教会に行くには、清い生活をしている人しか行けないように思っておられる方がいます。もう少し今の生活を改めてから、もう少しこうなってからと理由をつける人はいつまで経っても変わらないままです。神様は、ありのままのあなたを受け入れてくださいます。どんな人でも、どんな立場の人でも、そして過去にどんな失敗や罪を犯している人でも、神様はご自身のもとに来られるものを受け入れ、友と呼んで親しくしてくださいます。変わるのは、教会に来てからいくらでも変わることができます。生活を改めることもできます。むしろ、教会に来て、イエス・キリストを受け入れた者こそ、生き方が変わり、生活が変わり、価値観が変えられていくのです。イエス様は今朝、ここにいる私たち一人一人をも、友と親しく呼びかけてくださいます。イエス・キリストとの親しい交わりの中に入りたいと思う者は、誰でもキリストの友となることができるのです。ぜひ皆さんも、キリストの友となってください。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。この言葉からさらに驚かされることが、キリストが友のために命を捨ててくださったということです。神であるキリストは誰のために命を捨てて死んでくださったのでしょうか。その命まで捨ててくださる価値のある友っていうのは、どんな人のことを言うんでしょうか。やはりどこかの王様や大金持ちでしょうか。歴史に名を残す偉業を成し遂げた人や、あのマザー・テレサのような、そういう人たちのためだけにキリストは命を捨ててくださったのでしょうか。そうではありません。イエス・キリストは、ここにいる私たち一人一人のために、命を捨ててくださったのです。正しい人のためではなく、むしろ罪人のために命を捨ててくださいました。ではなぜキリストは 私たちのために命を捨てなければならなかったのでしょうか。それは私たちを生かすためです。私たちの命はいつまでも続くものではありません。誰もがいつかその人生の終わりに死を迎えます。私たちは自分の持っている罪、咎のゆえに、やがて永遠の死、永遠の滅びを受けなければならない存在なのです。私たちは死んだ後に神の前に立たされ、これまで犯してきた罪の一つ一つを神の前に申し開きをしなければならないのです。そして神の前に罪が認められた者は、裁きとして永遠の滅びを受けなければならないのです。しかし神は人が滅びるのを良しとはされませんでした。神様は罪は憎みますが、人を愛されるお方だからです。ですから、ご自分の愛する御子イエス・キリストを私たちにお与えになったのです。イエス様は私たちを友と呼んでくださり、友である私たちのために命を捨てて、私たちのその罪を神の前に償ってくださいました。イエス・キリストは私たちの罪のために、自らの命を犠牲にして、十字架によって死んでくださったのです。愛の大きさというのは、与えるものの大きさ、犠牲の大きさによって測ることができます。私たちの神は、私たちの罪の身代わりとして、ご自分の御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。そしてイエス・キリストは、私たちを生かすために、ご自分の命を犠牲にするという、大きな大きな愛を示してくださいました。これ以上の大きな愛は誰も持っていないと聖書は語ります。もし私たちがイエス・キリストの十字架による愛の犠牲を受け入れるのなら、この犠牲の上に私たちは生きることができるのです。デューラーがハンスの犠牲の上に画家として成功することができたように、私たちはイエス・キリストの犠牲によって罪許されて、残りの生涯を生きることができるのです。そして私たちは神の友として、神との交わりの中に生きることができます。それは永遠の交わりです。神が永遠のお方だから、その交わりに生きる私たちは、永遠に生きる存在と変えられるのです。神との交わりの中に入れられた私たちは、十字架によって死んだキリストが、三日目に蘇ったように、死後私たちもやがて蘇り、天の御国に入れていただくことが約束されています。そしてそこで、神との永遠の交わりに生きることができるのです。まだイエス・キリストの愛を受け取っておられない方は、どうぞこの大きな愛を受け取ってください。心からお勧めいたします。そしてすでに、キリストの犠牲の愛を受け取った者には、その愛の中に留まりなさいとイエス様は言われました。私たちはいつまでもイエス様の大きな愛の中に留まり続けるのです。そして、このキリストの愛の中にいる私たちは、今度はお互いに愛し合いなさいとイエス様は言われます。すなわち、キリストの愛の中に入れられた者同士が、この教会の兄弟姉妹同士が、互いに愛し合うようにと、イエス様は命じられたのです。15章の12節。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めですと、イエス様は言われます。キリストの友とされ、十字架の犠牲の愛を受け取った者同士、今度はそのキリストの犠牲の愛をもって、互いに使い合い、互いに愛し合いなさいと、イエス様は言われるのです。これは、イエス・キリストからの命令であると同時に、友へのお願いでもあるのです。イエス様は神様ですから、私たちに互いに愛し合うことを、神の立場から人間の私たちに命じることのおできになるお方です。 本来私たち人間は神からの命令には絶対服従のはずです。しかし強制的にそれをさせるのではなく、友として互いに愛し合うことを進めているのです。私たちが神からの命令だからといって、それに嫌々ながら従わせられるのではなく、自ら喜んで兄弟姉妹の間で愛を実践していくとき、私たちはキリストの真の友となることができるのです。15章の14節。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。とイエス様は言われます。イエス様は友である私たちのために、十字架の犠牲をもって私たちを愛してくださいました。その私たちが今度はイエス様の愛に応えるときに、イエス様の命じていることに命じていることを行うなら、私たちはキリストの友となることができるのです。では実際に互いに愛し合うってどのようにしたら良いのでしょうか。まあ、愛の実践方法なら皆さんもよくご存知だと思います。ですから今日はハンスの祈りの手の話もありましたが、五本指の祈りというのを皆さんに分かち合いたいと思います。互いに愛し合い、使い合うというのは、一緒にいる時だけではなく、教会で顔を合わせている時だけではなく、普段離れている時でさえも、その方のために祈るということによって、愛を実践することができます。むしろ、使い合うというのは、一緒にいない時、どれだけその人のことを思い、どれだけ普段からその人のために愛を持って祈ることができるかです。5本指の祈りという祈り方があります。親指から小指まで5本指がありますけど、この1本1本の指に祈る対象を当てはめて、祈りに覚えるという、そういう祈り方があります。まず、こう、親指を立てます。親指は自分に一番近い指です。ですから、まず、自分に一番近い人のために、自分のそばにいる人たちのために、お祈りを捧げます。自分の家族、教会の兄弟姉妹、友人、職場の同僚、真っ先に思い浮かぶ人たちのために、お祈りをします。2番目に、人差し指です。人差し指は、人を指し示す指です。神を指し示す人、聖書を教える人、教会の牧師、教会学校の先生です。あなたが祈るとき、いつもこの人たちのことを思い出してお祈りしてください。三つ目は中指です。中指というのは、一番こう長い、背の高い指、一番高いところにある指です。高い権威を持つ方のために祈ります。国の指導者のために祈ることです。日本の為政者が正しい政治を行うことができるようにお祈りしましょう。また、自分の勤めている会社の上司や経営者たちのためにお祈りしましょう。こうした人たちは私たちの国の先行きを決め、そして私たちを導くからです。このような人たちのためには神様の導きが大切です。そして、4番目の薬指というのは一番弱い指だそうです。病の中にいる方、多くの問題を抱えている方、一番弱い人々のために祈ることを忘れないようにしなければなりません。この方々は皆さんの祈りを昼も夜も必要としています。このような方々のためにどれほど祈っても祈りすぎということはありません。そして最後の5番目、小指は自分を指します。自分のために祈るのは一番最後です。小指はすべての指の中で一番小さいものです。これは神様の前で、そして隣人の前で、自分をどのように見なければならないかを教えています。他の4本の祈りで、4種類の人々のために祈った後で、初めて正しいものの見方で、自分に何が必要かを見ることができるんです。そして自分のためにより良い祈り方で祈ることができます。私たちはこのように祈ることを通して、 日々友のために使え、友のために愛を実践するということができるんです。今日は友のために命を捨てるというテーマで聖書を見てきました。イエス様は友のために命を捨てられました。これだけ大きな愛の犠牲を私たちは受けているのです。これだけ大きな愛を受けているのです。この大きな十字架の愛をもって、私たちは互いに愛し合うようにイエス様に言われています。十五章の十一節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。言われています。私たちがイエス様の愛の中に留まり、そのイエス様の愛をもって互いに愛し合うことがイエス様の喜びであり、そしてイエス様の愛の中に留まる私たちの喜びでもあるのです。イエス様の愛のうちに留まり続けるとき、イエス様の喜びが私たちの喜びとなり、イエス様の喜ばれることを行うことが私たちの喜びとなっていくのです。ですから私たちは、イエス様の愛をもって人を愛し、イエス様の愛をもって私たちは互いに愛し合い、使い合うのです。それを行う者こそ、私の本当の友だと、イエス様は言ってくださいました。友のために命を捨ててくださったイエス様に従って、私たちは互いに愛し、使い合う者とさせていただきましょう。それではお祈りいたします。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。恵み深い天の父なる神様、私たちのために御子イエス様を与えてくださり、またイエス様が私たちのためにその十字架によって命を捧げてくださいましたことを、その大きな愛をありがとうございます。私たちは私たちのために死んでくださった、そして蘇ってくださったイエス様のために、隣人を愛し、また神様を愛す、そのようなものと変えさせてください。私たちは愛が足りないものであります。どうぞイエス様の愛の中にとどまり続け、イエス様からさらにたくさんの愛を受けて、その愛をもって隣人を愛し続けることができますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。